聖書を朗読します。はじめに旧約聖書ゼカリア書9章の9節、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。もう一箇所、新約聖書ルカによる福音書19章28節から40節です。147ページです。ルカによる福音書19章28節から40節。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと、言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちが、なぜ転ばをほどくのかと言った。二人は、主がお入り用なのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられたとき、弟子の群れはこぞって、自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られた方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。以上です。
今お読みいただいたルカによる福音書は、十字架におかかりになるイエス様がエルサレムに入られる、その日の場面です。ここのところはよくパームサンデーとか白の日曜日と呼ばれる、その出来事です。私は子供の頃、このところを日曜学校で読むのがあまり好きではありませんでした。どうしてかというと、その理由は二つありました。一つは、エルサレムに入られたイエス様は散々いじめられて、またひどい目にあって、そして挙句の果てに十字架につけられてしまうからです。幼い私は、ひどい目に遭うから、イエス様、エルサレムには行かないで、と、ここを読みながら、なんだかとても悲しい気持ちになってしまうからでした。もう一つの理由、それは、イエス様が転ばに乗る、というところでした。ロバという動物は、皆さんもご存知かと思います。昔はロバのパン屋さん というのがあって、ロバがお店を引っ張ってくるパン屋さんがあったと聞いたことがあります。今ではロバは動物園なので見ることができます。ロバというのは馬の仲間だそうです。馬科の動物の中で最も小さい動物です。小さいけれども丈夫な骨格を持ち、力が強く、人や荷物を乗せて移動するために使われていたそうです。また草食動物としては食べる量や飲む水の量も少なくて、粗食でよく働く、そんな動物だったそうです。また記憶力も良くて、自分のよく懐いている人、好きな人間の言うことはよく聞き、自分が好きではない人、あまり懐くことのできない人の言うことは聞かないという反抗的な面もあるそうで、そんなことからロバは愚か者に例えられたりもします。そんなロバですが、性格は穏やかで怒ることもあまりないそうです。そんなロバの子供、小さなロバの子供、私は自分が小さい時から動物が好きなので、それでイエス様がその子ロバに乗るというのは、子ロバがかわいそうな気がしました。イエス様は神様の子供だから、神様の子供だけど、体重はきっとうちのお父さんとあんまり変わらないかもしれないなって思ったのです。だから子ロバに乗るのはちょっとひどいんじゃないかなって思ったりしました。このような思い出のあるこの聖書の箇所なのですけれども、日曜学校の教案誌2020年11月8日、今日はまさにこの場所が説教するところと取り上げられていたのです。それで幼い頃の思い出を思い出しながら、私はここを学ばせていただきました。さて、今日のところを順に見ていきたいと思います。エルサレムに迎えられるという込み出しがついた今日のこの聖書箇所は、28節の最初のところに、イエスはこのように話してからという文章で始まっています。このように話してからというのはどのような内容かといいますと、この前の19章11節から27節のこの無名の例えという記事を示しています。マタイによる福音書ではここはタラントンの例えというふうに記されています。この例えは神様から委ねられた責任に対していかに忠実であったかが問われている。与えられた務めは果たさなければならない、それをしないなら清算をしなければならない時が来るという、そういう厳しい内容の例えなのです。これは一体どういうことを言っているのかなと考えてみました。神様から委ねられた責任とは何でしょうか。またそれに忠実であるというのはどういうことなのでしょうか。この時代のイスラエルの民はどのように御言葉に養われ、また信仰へと導かれる生活をしていたのでしょうか。この頃の聖書というのは、私たちが今見ている旧約聖書の部分しかなかったわけです。そして紙はなかったと思いますし、もちろん印刷機などもありません。そんな時代ですから、今の私たちのように一人で一冊聖書を持つということはできなかったわけです。たとえ家に聖書があったとしても、それを読むことができる人、文字がわかる人、それはどのぐらいいたでしょうか。 おそらく学校教育などない行き届いていない時代に読み書きができる人、それは限られていたと思うのです。そんな中でイスラエルの民はどのようにして御言葉を知り、信仰を養っていったのでしょう。それはおそらく律法学者や祭司、神様に仕える人々が安息日に集まってきた人たちに聖書を読み、そして御言葉の解き明かしをしていたのだと思うのです。聖書の中でもイエス様が集会所に入り聖書を読みお語りになったということが書かれています。また私が前回この説教をする当番での時に、ラビと呼ばれる人々が宗教指導者たち、ラビと呼ばれる宗教指導者たちは立法をもとに民事裁判的なこともしたということを学びました。この時代の宗教指導者、立法学者や祭司たち、ラビと呼ばれる人たちはイスラエルの民の生活の中でも寄り添って導く人であったと考えられます。そもそも立法というのは神様が人間に与えてくださったものです。神様が創造された愛する人間との関係を正しく保つために与えてくださったものです。ですから律法を守ること、それは神様の御心に従うこと、神様の御前に正しく生きるということです。神様を忘れず、神様のみを信頼して生きること。ですからイエス様は、私は律法を完成させるために来たとおっしゃっています。律法学者たちは、神様の教えや律法を人々に読み聞かせ、そして神様の御心を語り、人々を日々導く責任を担っていたのです。このムナの例えは、その前の徴税人ザーカイが救われたという記事に続けて語られているのです。神様の恵みから遠いと人々が思っていたローマの手先と呼ばれ、ローマ帝国の税金を集める腹黒い人、ザーカイ、まさに神の民としては失われたものと呼ばれる人、その人が救われた。人々には想像もできない信仰への導きがあり、大いなる救いを人々は見たわけです。けれどもここで律法学者たちはどのように言ったのか、19章の7節を見てみますと、これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。つまり律法学者たちはイエス様を律法を守らない罪人であると言ったのです。律法学者たちはイエス様の行い、また御言葉による真理を悟らず、律法を守らない者を裁くことにとらわれていました。宗教指導者たちは神様から選ばれた人たちなのです。イスラエルの人々を神様から離れないように、また神の民として導くために、聖書を読み聞かせ御言葉を解き明かし、律法によって人々を神様の御前に正しく歩む民へと導く、その務めを担っていたのです。しかし宗教指導者たちはその責任を忠実に果たしてはいませんでした。救い主が現れたその時、救い主イエス様の御言葉を聞き、奇跡を目の当たりにしても御言葉を正しく聞けず、真理を悟らず、 理解できなかったのです。イエス様はこれらのことを心に留めて先立って進みエルサレムに登っていかれたと28節は語っています。29節を見てみましょう。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、このベトファゲとベタニアというのはエルサレムの都の東側にあるオリーブ山のふもとにありました。ベタニアという地名はお聞きになった方も多いと思います。あのマルタとマリアの姉妹が住むところ、そしてその兄弟ラザロがイエス様によって死んだと思ったのに生き返ったという奇跡が行われたところです。またナルドの香油がイエス様に注がれたのもここです。そしてイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになったところでもあります。そのすぐ近くのベトファゲに転ばはつながれていました。イエス様は二人の弟子を使いに出します。30節から36節のところにその様子が書かれています。向こうの村に行って転ばをほどいて連れてきなさい。なぜほどくのかと尋ねられたら、主がおいでようなのですと言いなさい。こうイエス様がおっしゃるとその通りのことが起きます。夕べ見た夢が本当に目の前で起こったみたいな不思議さがちょっとここから感じますけれども、これは不思議なことなどではなく、今読んでいただいたゼカリア書の9章9節にある御言葉が、このゼカリアという預言者によって語られた神様の御言葉が実現したということを示しています。父なる神様の御心がここで行われたのです。私が幼い頃心配したコロバは御言葉の実現のために神様に用いられたのです。イエス様はコロバにお乗りになり、オリーブ山からエルサレムへと降りて行かれます。このオリーブ山からエルサレムの都へと通じる道は、エルサレムの都がとてもよく見えるんだそうです。救い主イエス様のお言葉、そしてその行いを理解できずに、イエス様を律法に逆らう罪人として捉えたい律法学者たちが大勢待つエルサレムへとイエス様は進み行かれるのです。一方、イエス様のなさる奇跡を見てきた民衆はイエス様を王と称えます。35節には、弟子たちが自分の服をロバにかけたと記されています。36節には、人々は自分の服を道に敷いたと記されています。これは旧約聖書の中で神様が王とした人の足元に自分の服を敷いて立たせたということに由来する行いです。神様から油注がれた王、救い主イエス様への行いとしては、これは全く正しいことでした。けれども、これを行った民衆の思いは違いました。民衆の期待する王、それは軍事的に力を持ち、政治的にも力を持つ人、イスラエルを作り上げ、そしてエルサレムに神殿を築くと決めた、あのダビデ王のような人でした。ですから、イエス様こそがダビデ王のように、ローマ帝国の支配から自分たちを解放し、再び強いイスラエル王国を作り上げることができる偉大な人だと民衆は思ったのです。そして声高らかに叫ぶのです。このイスラエルの地方では杉越の祭りが行われるこの頃、 詩編の113編から118編を歌ったのだそうです。この民衆が声高らかに賛美し始めたとある38節は詩編118編の26節の部分です。救い主イエス様を全く理解できず信仰の目が塞がれている宗教指導者たち、そしてイエス様の奇跡に期待し偉大なイスラエル王国を取り戻せると湧き上がる民衆、そんな中をイエス様は一人静かに転ばにお乗りになって父なる神様の御心を行うために富と権力が集まる都エルサレムへと進まれました。最後に私が今日ここを学んで心に留めたいことがありました。それは私が幼い頃心配したこのコロバのことです。30節をもう一度ご一緒に見ます。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないコロバのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。向こうの村とあるのは29節にあるようにベトファゲやベタニアのあたりのことです。このベタニアという町の名前には貧しい者の家、また悩む者の家という意味があるのだそうです。このあたりは一般の人々から差別された人々、また病気、うつったり治らなかったりする病気だったり、外国人であったり、障害を持つ人だったり、そして不浄な仕事をしていたりと、そのような弱さを担う人々、つまり立法から外れていた人々が住むところだったのだそうです。そんなところに転ばはつながれていました。つながれていた、それは誰かの持ち物であったということです。33節にはその持ち主たちと記されていますけれども、私たちが持っているものはすべて神様から与えられたものです。そう思うとこの転ばはイエス様のものだということができると思います。30節にあるイエス様のお言葉、転ばのつないであるのが見つかるのつなぐという言葉には、ユダヤの人々にとって律法に縛られているという意味があるのだそうです。そして同じ30節のイエス様のお言葉、それをほどいて引いてきなさいのほどくという言葉には、許されていることを宣言するという意味があるのだそうです。31節ではなぜほどくのかと尋ねたら、主はお入り用なのですと言いなさいとイエス様はおっしゃいました。33節ではイエス様がおっしゃった通り、転ばの持ち主たちはなぜ転ばをほどくのかと聞きました。そして弟子たちが主がお入り用なのですと答えると、持ち主たちは転ばを弟子たちに渡し、そしてイエス様のもとに転ばを引いてくることができました。そしてその転ばにイエス様はお乗りになりました。なぜほどくのかは、なぜ許されていることを宣言するのか、つまり十字架の道へ、そして復活へとなぜ進みゆくのかということを示しているのではないでしょうか。主がお入り用なのです。それはつまり神様が必要とされているから、それは神様の御心だからだと言っているのではないでしょうか。ただイエス様お一人が神様の御心を知り、御心に従われるのです。39節ではファリサイ派の人々が、 先生、お弟子さんたちを叱ってくださいと言っています。救い主なる王を迎える大歓声はローマ帝国に対する反逆だとは思われはしないか。宗教指導者たちは不安になったのです。40節では、そんなファリサイ派の人々にイエス様がおっしゃいました。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。イスラエルの民は熱狂していました。ローマ帝国を打ちのめし、権力と武力と富を取り戻す王がやってきたと叫び続けたのです。私たちは日々何を求めているでしょうか。私たちは日々何を恐れ、何に不安を感じているでしょうか。なぜほどくのか、主がお入り用なのです。なぜ許しの宣言のために十字架にかかり復活へと進みゆくのか。それは神様の御心だからです。私たち一人一人の弱さと愚かさのすべてを担われて、イエス様はエルサレムを目指し、そして十字架におかかりになり、そしてよみがえられたのです。祈ります。天におられる私たちの父なる神様、主の御名をあがめます。イエス様が私たち一人一人のためにこの世に来られ、そして十字架におかかりになり復活されたということを今心から感謝いたします。神様の愛のうちにいることを忘れず、そして御言葉に従うものとしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。